こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内澤猫です。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。月末でございます。香川の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんです。こんにちは。
こんにちは、白熊加藤です。
そうなんですよね、月一白熊というのがもう毎週聞いてくださってる方には分かっていただけてきたんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
ちょうど実はね、去年の4月にテスト放送をやらせていただいて、
はい、
5月からレギュラーになって、
あ、5月からでした。
そう、
ごめんなさい、すでに覚えていないという。
丸1年なんですよ。
丸1年よくぞ毎月、はい、事故もなく、
はい、続いたと思ってます、はい、
ネタは切れないですよね。
ネタはいくらでもあります、うん、どんなネタもになりますんでね。
そして同じ風邪の話をしたとしても、はい、去年と今年の傾向だったりとか、
はい、
あるいは薬が違うのができたとか、
はいはい、
どんどん新しくなってるんですもんね。
そうです。
それでですね、
はい、
最近すごくくしゃみ出るんですけど私、
うん、
花粉症は皆さんスギ花粉で、
はい、
あの3月とか桜の前ぐらいまでは大変っていうのをよく聞いて、
はい、
私花粉症ではないんですよ、
うん、
でも花粉症ってスギ花粉とか、うん、桜の前だけじゃなく、
うん、
他にもありますよね。
実は花粉症というのは1年中あるんですよ。
ん？
いわゆる、
はい、
花粉症って言った時に皆さんがイメージするのはやっぱり杉とかヒノキとかなんですよね、
はい、春先のね。
そうです、
はい、
杉ヒノキの花粉症っていうのはだいたい東北だと3月から、
うん、
5月ぐらいまでが一応中心になるんですけど、
だいたい今収まってきたあたりですもんね。
そうです、
うん、
ただそのアレルギー性鼻炎の原因となる花粉っていうのは、
はい、
スギヒノキばっかりじゃないんですよね。
よくイネ科の植物とかね、
はいはいはいは
い、いう話も聞きますけどね、
はい、
うん、
イネ科の植物であったりキク科の植物であったり、
はい、
あとは冬の時期にも、ハギの中の種類でやっぱりあるんですよ。
冬でもですか。
そうです。ですからそのアレルギーの原因になる花粉という話をすると、うんうん、結局1年中どの時期にでも飛んでるんです。
うーん、
ただそれでどの花粉に反応するかが違ってるだけなんですよね、
はい、
うん、でイネ科の場合には春のこれから2ヶ月間ぐらい、だいたい5月後半から4月ぐらいまでの早い時期と、あとは要するにススキとかが生え出す8月下旬から10月ぐらいまでの間、
はい、
あとはヨモギですとかブタクサのようなキク科の植物だと、うんうん、そのキクの花が咲く時期ですからやっぱり9月から10月ぐらいの間、
うん、
その間にやっぱり出てくるもんなんですよ。
そうなんだ。じゃあ、うん、花粉症っていうのはなんとなくこう3月ぐらいのイメージに持ってたのは単純に種類が、
そうです、
杉がのその何症状で出てくる人が多くて、
はい、
こう結構話題になるからということなんですね。
そうです。そして杉ヒノキが特に話題になるのは、うん、その広範囲に飛ぶんですね、
はい、
草の花粉っていうのはその実際に生えてるとこから2、300メートルも離れるともう飛んでいけないんですよ。
へえ。
ですからその草むらに近づいた人がなるんです。
あ、じゃあ草むらに踏み込まなければ、はいはい、大丈夫ってことですね、うん、
草むらに踏み込む、もしくは草むらの風下側に立たなければ大丈夫なんですよ、
はいはい、
ところが杉ヒノキっていうのはもう町全体を一斉に覆っちゃうので、う
ん、はい、
多くの人が同時に発症して苦しむっていうことで、うん、問題になるんですけどね。
まあ、あれですよね、ある日突然なるって言いますから、
はい、
防御のしようがない、
ね、
これどうしたらいいんでしょうね。
スギヒノキの場合にはとにかくもう季節を分かっているわけですから、うん、その季節の間しっかりマスク、手洗い、あとはうちに入る前にしっかり服をパタパタ
落として、
うん、はいはい、
あとあれですよね、まあ、必要に応じて薬も処方していただいてということですよね。
予防的に投与してって話になります、
うん、で今みたいにそんな遠くまで飛ばないし、
はい、
私は単純にくしゃみが出るだけ、
はい、
鼻水ずるずるとか、
はい、
目がかゆいとか、
はい、
そういうのもないんですけど、
はい、
どうしたもんでしょうね。
で一番簡単なアレルギー対策って、はい、実は体を温めることなんですよ。
なるほど、
はい、やっぱりそのアレルギーの症状ってのは体が冷えてるときに強まります。
あ、 そうなんですか、
はい、へー、というのはその体温が下がると免疫力が下がるんですよね、
はいはい、
うん、そうするとあの免疫力が下がった分異常反応が起きやすくなるんですよ、
うん、クーラー入れてるわけでもないし、そんなに露出の高い服を着てるわけでもないし、
うん、
どうしたものでしょうね。さっきはより温めた方がいいってことですか、
ね、その体を温めるポイントがありまして、
はい、
実は背中なんですよ。
あ、はい、
肩甲骨と肩甲骨の間、
風邪ひくときにゾクゾクするあのあたりですね。
あのあたりです、はい、そこを集中的に温めてあげることですごく楽になるんですよ、うん、
あのじゃあ、
はい、
そこにカイロ貼るのは暑いかな、この時期
よく勧めてますよ私は、う
ん、いや冬だったら分かるんですけど、うん、この時期そこにカイロ貼ったら大汗かきそうな気がするんですけど、
うん、
で、あ、ストールをこう巻いとく、
はい
はい、
ちゃんちゃんこのようなのポンと着てとか、
うんうんうん
うん、あとはあのウィンドブレーカーのように風を通さないものを羽織ってもらうだけでも違うんですよ。
外を出る時の対処としてちょっとそういう風よけをするとか、
はい、
ちょっと温めが温めそうなというか、うん、ものを着るとか
温
まりそうなものを着るとか、
はい、
そういうことで対処は少し良くなる できるということなんですね、はい、であ
とうちにいる気であれば、うん、足湯なんかもいいんですよ。
あ、足湯ですね、
はい、
いいですよね、できたら
いいで、ね、で本当にぬるま湯よりちょっと厚めのお湯をたらいに入れて、うん、まあどうせ30分ぐらいしか温度持ちませんけど、
はい、
その30分つけてる間体中ポカポカしてくると、
はい、
さっきまでくしゃみしてたの忘れますから。
なるほど、
はい、
そういうことでこう体が全体温まって免疫力が高まって、はい、反応が出なくなる。
そうです、そうです、
そうなんですね。でもこれからの季節ってじゃあ危ないですよね。クーラー入って、
はい、
エアコン効いて、
はい、
で部屋が冷えてたり、
はい、
あるいはこう冷たいものを飲んだり、
はい、
っていうのはできる限りこう気をつけてなるべくそうしない方がいいってことですね、う
ん、やっぱり冷やしすぎは良くないんですよね、
うんうんうん、
であとはその急激な気温差っていうのも良くないんですよ。
あ、はい、
ね、あのいわゆるクーラー病なんていうのも外に出て暑くてだるいところで、うん、いきなり冷えて体がこんなかじかんでしまってて、はい、その温度差に体があの適応できなくて余計だるくなってしまうっていうことになりますので、ね、うん、
だいたい今の時期ってちょっとだるかったりしますよね、
はい、
急に暑くなったりとか、
はいはいはいはい、
それからこう冷えて、
はい、
まあ、梅雨がやってきますから、
はい、
またこう梅雨が続いて冷えたりとか、
はいはいはい、
そうなってきた時はやはり体の免疫力が、ね、落ちる、
落ちます、はい、
ってことは花粉に反応する、普段してなくてもするかもしれないし、
はい、
アレルギーを持っている人はちょっとアレルギーのそのいろんな症状が出てくる、
強く出やすくなる、
うん、はい、そういうことになりますよね、
はい、
そして風邪ひいたりとかね、いろんなことが出てくるわけですよ、
はいはい、
体を温めろ、
はい、
というのはいつもなんかこうこの1年を通して教えてもらってたように思いますが、
うん、ねえ、大事なことなんですよ、それも。
それから、うん、あとは免疫力が低下するのは体が疲れている時だから、
はい、
体を休めろと、
はい、
1年間よく続いたなとかさっきお互いに話しましたけど、
はい、
同じことずっと繰り返していってますよ ね大事なポイントとして、
それは本当に外せないポイントなのでね、
うん、うん、
やっぱり自分で自分の体とよく相談して自分の体がちょうど都合よく動くようにしてあげる、それを無視して体にだけ勝手に頑張れって言っても頑張れないわけですよね、
うん、そうなんですよね、でもつい頑張らせてしまうわけで、
はい、
あとこの間健康番組のこうテレビの番組で見たら、
はい、
ちょっとおかしいかなと思っても、
うん、
あ、これは例えばね今日ちょっと頭痛いなと思っても、うん、もしかしたら脳の病気かもしれないのに、
うん、
昨日飲みすぎたからそのせいかもしれないって言って、
うん、
なんて言うんですか、自分でこう、
うん、
いいようにこう解釈したり、
はい、
それで病院に行くのが遅くなったりとか、はい、いうようなことを言ってたんですが、
はい、
やっぱり人間ってそういうふうに自分の体を大事にしようと思いながらも、
はい、
大丈夫だろうっていう方に傾いていきますよね、どうしてこうなるんでしょうね。
そうでしょうね、
お医者様としては、
はい、
もうちょっとの症状でも来て相談してもらって予防的にひどくならないようにっていつもお勧めしてるわけですよね、うん、
でその症状をほっといてもいい症状なのか、
うん、
やっぱり心配な症状なのかっていうのを見分け方がやっぱりありまして、
はい、
それに起きるときと起きないときがある症状というのと、
うん、
一旦始まったが最後ずっと と24時間続いている症状っていうのは全く別物なんですよ。
うーん、例えば何かこう例ありますか？
ね、だからあの疲れてるなっていう時、寝て起きてすっきりしたならそんなに心配ないんですよ、
はい、
寝る前に痛かった、起きてもやっぱり同じに痛いって言われると、うん、あ、これはちょっと危ないぞって話になるんですね。
じゃあその時はもう即、
そうです、そうです。で、うん、あとはその実際に体の中に故障があって症状が出てる場合には、あの勝手に弱まるってことはほとんどないんです、
はい、
やっぱりじわじわじわじわ強まってきます。
うん、
昨日より今日、今日より明日、やっぱり同じところも同じようなんだけど少し強まってるっていう時にはやっぱりそれもまずいサインなんですね。
じゃあ我慢をしないで、とにかく、あるいはあれですね、痛かったらとりあえず行ってみるっていうことで安心するっていうのも手ですもんね。
それもとても大事なことですね。
基本あまり病院に、こうやって白熊先生と話をしているくせに基本的に病院に行かないという生活を送っているので、
はいはい、
まあとりあえず休もうかなとか、うん、とりあえず暖かくして寝ようかなとか、はい、そんなことを続けているわけですよ。
はい、
はい、
まあイメージとして今座ってる椅子を考えてください。
はい、座ってます。
静かに座ってるときはキーともカーとも言いませんよね。はい、それで子供が遊んでるように
ガンガンみたいなな
るとギシギシ言いますよね。はいはい、で、子供に気をつけって言ってあげると椅子もキーキー言うのになりますよね。だから普通に感じてらっしゃる症状ってのは大抵そういうことなんですよ。
ちょっとキーキ
ー、そうです、ちょっとキーキー、
ちょっとキーキーしてるぐらい、
ね、はい、でそれが、あ、どうせキーキー言ってもいつものことだってあんまり乱暴にしてるとそのうちバキンってきますよね。
そこ怖いんですよ ね、
ね、うん、バキンと言わせてしまったが最後、今度は修理屋さんに持ってて修理しない限りそのバキンは治りませんよね。
そうですね、
それが実際に故障が起きた時の症状だと考えてください。
そうですね、体きっと何かのこう、うん、調子でキーキーは言うんですよね。
はい、
でだんだんキーキーキーキーが止まらなくて、
はい、
でもなんとなくこう行くうちに、うん、それは老化だったりするわけで、
はい、
そのキーキーと上手に付き合いながら生きていくってことになりますよね。
はい、そうです。ですからそのキーキー言ってることそのものが悪いとは言いませんけど、
うん、
キーキー言わせ続けることは良くないことなんですよ。
なるほど。
ね、でそのキーキーでとどめておいて、あのそれ以上活かせないように体を上手に使ってあげる、
うん
うん、で申し訳ないんですけどやっぱり椅子も買ったばかりの新品と10年後、20年ごとではやっぱり どこでキーキー言うか違ってきますよね。
私たちもこの体何十年も使ってるわけですからね。はいはい、それはもう自分の中でやっぱりこう自分の体の声を聞いてやらなければダメってことですもんね。
はい、そうです、そうです。
なんかね、1年間それずっと学んできてるんですよ。そしてあのたまには風邪も引いたりね、
はい、
あの頭が痛いなとか、
はい、
言いながらですね、だましだましやってるわけですよ。
はい、
でここに来てですね、
はい、
アレルギーはちょっと持ってたけど、
はい、
くしゃみなんです。
はい、
さあどうしましょうと思って。
目もかゆくないし鼻水も出てこないっていうことであれば、
はい、
アレルギーとしての症状はすごく軽いんですよ。うん、でそういう人であのなかなかくしゃみが止まんないなっていう場合に一つ気をつけてほしいのが口呼吸なんですね。
はい、
うん、知らず知らずのうちに口で息をして喉が乾燥してると、
はい、
それが刺激になってくしゃみになってる人って結構あるんですよ。
そうなのか。
うん、だからあのくしゃみをするような時にうがいをしてみてください。
はい、
で喉が潤うとくしゃ止まったりするようであればそのやっぱり乾燥が原因かなって話になっちゃいます ね。
結構こう移動が多くてね、車に乗りっぱなしとか、うん、新幹線にずっと乗ってるとか、
うん、
そういう時って必ず喉乾燥してきて、
はい、
なんとなくヒリヒリするような感じがしますよね。
はいはいはいはい、
決して口で呼吸してるとは思わないんですがやっぱり空気が乾燥している状態の中に、
うん、そうですそうです、
しばらくいると、
はい、
やっぱりその症状は出やすくなりますね。
で人間の鼻っていうのはその空気の温度と湿度を調整するあのすごい能力を持ってるんですよ。寒い地方の人が鼻が大きくて、
はい、
暖かい地方の人は平べったい鼻だっていうのは、
はいはい、そうですね、
まさにその寒い地方の人はその鼻の機能がいるから大きくなるんです。
うん、
暖かい地方の人たちはその温度調整の必要ないからちっちゃくて済むわけなんですよね。
それで北方系と南方系みたいな顔立ちの違いになるわけですね。
なるんです。
それだけ機能性が高いということですね。
そうです。なのでちょっとでも詰まり気味になってたり、
はい、
片方の鼻がスースーしないような時にはどうしてもその空気の取り入れが足りなくなった分意識しないで口開いてるんですよ。
危ないですね、
はい、
なんか乾いてこうヒリヒリするだけじゃなく、うん、バイキンも入ってきそうですもんね、口から、はい、あでももしかしたら今、ね、聞いてらっしゃる方でも、うん、あれって思ってる方いらっしゃるかもしれないです ね病気というほどじゃないんだけど、
うん、
気がつくとなんかこうそういう症状になっているっていう人って、はい、きっといると思いますから、
はい、何気ない自分の仕草で自分の体に負担かけてることって実はすごくいろいろいっぱいあるんですよね。
なるほど、
うん、
やっぱりそういうことを一つ一つこう確認しながらやってい った方がいいってことですね、
は
い、自分の体と向き合い時にお医者様に相談し、そういうふうにして私はすいません、自分の相談をしてしまいました、はい、ということで、月一白熊先生でお届けしました。お相手は加の消化器内科内科クリニック加藤孝之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫の部屋、お相手はうち猫でした。